ロックラッシュレディオ、続いてはエアリズミックレディオ。あの森口博子さんのマネージャーでもあった芸能通の梶渡辺さんが登場します。
エアリズミックレディオ、
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今日はですね、僕が森口さん のマネージャーやった当時にレコーディングのね、ちょっと失敗談というかありまして、で当時ね、まあ、キングレコードさんだったんですけど、今のね新しいスタジオじゃなくて古いスタジオがあったんですね。そこで昔なんでね、フルオーケストラが入るでっかいスタジオがあって、昔ってこう一発撮りでやってた時代だったから、本当にもう演奏して歌手の人が歌ってって、本当一発撮りの時代に使ってたスタジオで、そのクリスマスソングを作るっていうんで、西村由紀江さんってピアニストの人がいて、その人が作曲してくれた曲をオーケストラでやろうよみたいな話で盛り上がっちゃって、で結局オーケストラで撮るってことになったんですね。で、まあ、オーケだけ先に撮る話になってたんで、まあ、僕らちょっと控え室で待っていたら、レコーディングのスタジオのねロビーがやたら人が多いんですよ。よくなんか今日なんか別になんか撮ってんのみたいな話になったら、結局なんかねキングのディレクターさんがねオーケストラを2組ね呼んでやってたらしくて、何を勘違いしたのか結局なんかロビーが溢れ返ってたっていうね話で、まあ、結局申し訳ないんですけど、片方のオーケストラの方々は謝って帰っていただいて、なんかまあ、それは僕はよくわかんないですけど、まあ、なんか結構ね、まあ、揉めはしないんですけど、まあ、なんか結構ね大御所の人たちもいたりするので、その界隈ね、オーケストラの中ではいろいろ大変だったんじゃないかな、なんでね、ちょっとね見ながら思ってたんですけど、まあ、そのレコーディングは無事に終わって、クリスマスソングとしてね森口さんのアルバムにも入ってるんで、ぜひ聴いてもらいたいんですけど、やっぱりね生のねオーケストラやっぱいいんですよね、本当に。やっぱりね今の時代こうね打ち込みというか機械的に作ってもある程度ねもうほとんど変わりないぐらいできるんですけど、やっぱりね音のねあったかみとかね、なんか微妙な音色というのかな、そういうのが、ね、やっぱあるんで、やっぱりね生音はいいんですよ本当に。でそれがね分かるか分かんないかって言われると、なかなかね当時やってたものとしてはやっぱりね全然やっぱちょっと思い入れが違うんですよね。やっぱり心に残るものってやっぱりねなんかあったかみとかあるし、僕はいいと思いますね。ただまあ今のああいう打ち込みでも素晴らしい曲もいっぱいできるし、ね、ヒット曲もいっぱいあるのでと思いますけど、やっぱりねでもやっぱりねみんな生歌やりたがるじゃないですか結局はね。だってコンサートとかライブとかやっぱり打ち込みでやる人いないじゃないですか基本は、ね、そういう音楽も今あるけども、でも基本はやっぱバンドでやりたいって感じじゃないですか。やっぱねいいんですよ生の音ってね、きっと、うん、多分ね聴いてる皆さんも音楽好きな人たちはやっぱりねそういうライブとかで感動することもあると思うので、やっぱりね音楽の良さってそういう生音ね、なんか間違えちゃったりとかちょっとテンポ違うなみたいなのがあったりするのもライブだと思うし、そういうところってねすごくやっぱ音楽はいいですね。なんかね、だからやっぱりねちょっとね今日ちょっと話ずれてますけど、失敗談は失敗談として、なんか来てもらった方には申し訳なかったんですけど、当時は結果いい作品ができたんで良かったかなと思っております。はい、それではここで1曲お聴きください。プールビットボーイズでルナティックトレジャー。
「夜明けを無視して飛び交うスライム」
クールビットボーイズでルナティックトレジャーでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウアウのコーナーです。
ヘイタケミニユキ、リスナーの皆さんこんばんは。ガウアウ、ガウアウのコーナーです。気づけばあと1ヶ月後クリスマスですよ。もうね、あのハロウィンが終わった頃ぐらいからいろんなね、あの飾り付けだったりとかお店とかもクリスマスソングが流れる場所が最近日本でも増えているということで、なんかあの海外のね気分になるんですけれども、あの前にもねこの番組でお伝えしたこと思いますけれども、フィリピンはですね9月から、クリスマスが流行るんですよ。もうあのハロウィンなんか突っぱ抜けて、もうハロウィン全然しないんですよ。なんかちょっと最近はまあコスプレの影響もあって、あのちょっとそういうのやるようにもなってるんですけれども、どっちかというと9月から、クリスマスの気分満々でフィリピンを過ごしているんですよね。やっぱり国によってね、そのなんか時期だったりとか文化ってあったりして面白いなというふうに思いました。さて先週ですね、メールをいただきまして、ニールダイヤモンドの曲をお送りさせていただいたんですけれども、なんとですね、あのソングサングブルーという曲をずっと聴いていたもんで、私の中でカントリーミュージックに火がついたんですよ。まあもともと好きなんですけれどもね、あのドリパートンだったりとかペギーリーだったりとか、まあいろんな曲が大好きだったりはするんですけれども、実はですね、私20年前にテキサスに仕事で行ったことがあるんですよ。その時はですね、インディードライブというですね、あの F1 のもうちょっと小ぶりな、車体の、レースがありまして、それのMC、 そしてまあレポーターをやってたんですね。なのでそのインディーレースがあるということで私テキサスに行ったんですよ。でね、最後の日にじゃあ街に出ていろいろ楽しもうという話になったんですけれども、あのいろんなところにですね、ウィリー・ネルソンの写真とポスターとかがあったんですよ。で、え、何何と思ったら、私たちが帰国しなければいけなかった日に大きなコンサートがあったんですよ、カントリーミュージックの。そして一番それを仕切っているのがウィリー・ネルソン。だからウィリー・ネルソンプレゼンツカントリーミュージックナイトみたいな感じだったんですよ。で、それはなんでかというと、インディという大きなイベントがあった、まあ打ち上げ的なものだったんですよ。と思いまして、でもその時私まだ二十歳でしたし、あと飛行機ってその時、今みたいに気軽にそのオンラインで、あの、便を変更したりとかっていうのはできなかったんですよ。ましてやね、仕事で行ってますし、それをちょっと変更したいとかってなかなか言えないじゃないですか。連れてってくださっている仕事の皆さんに迷惑かかっちゃうし、泣く泣く断念したんですけど、すっごい悔しい思い出がありました。なのでね、あのその時は悔しいけど、本物の、まあ、ウェスタンブーツを買って帰りましたよ。ねえ、なんだけれども本当にね、今思うとなんかもうちょっとわがまま言ってもよかったよね。だってさ、なかなかこんなさ、あのタイミングないですし、もしかすると私が言ったことによってスタッフもじゃああと1日伸ばしちゃうってなったかもしれませんしね。まあそんなことがありました。そうさ、ということで、あの今日はですね、そんなウィリー・ネルソンの曲をかけさせていただきたいと思います。まあウィリー・ネルソンと言ったらですね、もう本当にカントリーミュージックを歌いながら、そしてギターを奏でながらですね、あの白髪で長い髪の毛のカウボーイっぽい感じのイメージが強い方だと思うんですけれども、彼実はですね、結構長年、まあ、ラジオ DJ もやっていたということなんですね。で、これからね、流す曲なんですけれども、これは1975年に発表されました、いかにもカントリーバラードと言えるような、そんな曲となってますね。あの、うんちゃっちゃ、うんちゃっちゃってすごいダサいんですけれども、でもこのリズムで流れていく、あの、カントリーソングですね。で、あの、これ、レッドヘテッドストレンジャーという曲なんですけれども、これは赤い髪の毛の、まあ、カウボーイ、ストレンジャーというのは、まあ、他人なんですけれども、 これちょっとね、かっこつけてカウボーイと私は勝手に意訳させていただきます。まあ、ストーリーを言いますと、まあ、ある日に赤い髪をしたカウボーイが街にやってきたと。その彼が乗っていた黒い馬はすごく勇ましくて、怖かったんだけれども、その背後にはちょっと小ぶりな馬が一緒だった。それは亡くした最愛の妻の馬で、自分の命と同じぐらい大切にしていた馬だったという話なんですね。で、町のみんなは彼とは目を合わせるな、彼を怒らせるな、彼はとても怖い人、静かだけれどもすごく熱い魂を宿しているっていう感じなので、みんな彼には絡まない方がいいよっていうのを町のみんなは言っていた。しかしその話を知らなかった金髪の女の人がいた。彼女はこの小ぶりの馬に目をつけて自分のものにしようとした。お酒で酔わせてセックスアピールでですね、彼にモーションを使って奪おうとした時に即座に撃たれました。そうなんですよ。だけれども彼に罪は問わない。なんて言ったってここは西部なんだから、人の馬を盗むやつが悪いんだという、そんなですね、あ、すげえ西部っぽい物語になってるなっていうふうに思いました。淡々としているんですけれども、すごく、あ、ちょっと厳しい世界なんだなっていうふうに思わされた曲でございます。それでは聞いてください。ウィリー・ネルソンの Red Headed Stranger
Red-headed stranger from Blue Rock, Montana rode into town one day, and under his knees was a raging black stallion walking.
はい、聞いていただきました。いかがでしょうか。なんか本当に私実際の西部には行ったことないんですけれども、なんとなくディズニーランドのなんて言うんでしょう、アトラクションの一つを思い浮かぶような。ちなみにですね、ウィリー・ネルソン他の曲も素晴らしいんですよ。スターダストもすごく好きですし、あとはカバー曲になるんですけれども、エルヴィス・プレスリーもね歌っていた Always on my mind という曲がすごく味があって素敵だと思いますので、ぜひとも聴いていただければと思います。さてさて、私実はですね、昨日今日明日ちょっと忙しいんですよ。というのは、アメリカで最大のですね、大きなコミックラバーが集まるコミコン2022東京バージョンがですね今行われているんですよ。それは幕張メッセでやっているんですけれども、この3日間私メインステージの MC を務めさせていただいています。なんとハリウッドからあんな方やこんな方が来ているということなので、もう私毎日心臓がバクバクなんですけれども、それなりに楽しんでいます。あとですね、ブースがすごく楽しくて、いろんなとこに私ちょこちょこ遊びに行かせていただいているので、遊びに来た際、そしてお見かけした際にはぜひとも声かけてみてください。もうチケットないのかな、今初めて聞いたんだけどと思った方はぜひともホームページをご覧になっていただければと思います。さて、引き続きこちらのロックラッシュレディオのですね、ガワーのコーナーでは皆さんからのリクエストもお待ちしております。ぜひとも送ってください。それでは竹見ゆきにお返しします。また来週、バイ。
ガウワウ、ガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで、1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分身長最高の自分映し出すような晴天の中で、
ヨネとユイの今夜も投げ騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのモハメドゥナです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ユイです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのユイちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ユイちゃん、なんと今日はですね、はい、ペンの日。
ペン
ね、 This is a pen ですよ。
I have a pen。
おー、 I have a apple。 おー、その後どっちも歌わないかみたいなね。
どっちも歌わない
ありますね、はい、ペンはまあよく使いますよね。
ペン使いますね。ペン絶対入ってます、カバンに。
あ、えらい。
はい、
必ず何でもあれですか、ネタ帳じゃないけどメモする感じですか。
そうですね、メモ帳とペンは入ってますね。
え、な、何をメモするんですか。
なんか
ふと思いついたこと、
これはメモしなきゃって。
おお、それ、それなんネタですか、喋るネタ。
あ、ネタとかもありますよ。なんかこれを忘れないようにしようとか、この話いつか使えるかもみたいな。
そういうのをあの歌詞に反映させたりとか。
あ、そういうのもあります。
わ、偉いな。そうですね、今なんかあんまりそう言ってね、あの書いたりすることが少なくなってるじゃないですか。
確かにないですね、なかなか
ね。え、そうなんですよね。昔はだってあの黒電話の横にメモ帳とペンが置いてあってっていうのは。
そうなんですか。
そうです、電話お家でね、電話が鳴ったら、うん、もしもし出て、うん、そこで横ですぐメモ書くみたいな感じの。それ大体のうちにそういうセットが置いてあったんですよ、ね、
そうな。あ、でも私も電話しながらメモします。
お、
いつも。
あ、すごい。
すぐ、私ほんとすぐ忘れちゃうんですよ。あ、何言われたっけみたいな。
あ、それを忘れない
ようにする。忘れないように電話しながら結構メモしますね、こんな話したなみたいな。
昔はその黒電話の横にメモ帳と、はい、あと電話番号が、
電話番号、
はい、電話番号が赤さたなで、なんていうかすぐ引けるようになってるやつがあったんですけどね、昔のうちは。
そうなんだ。
そう、そこにメモ帳もついてて、もう一石二鳥にも三鳥になる。
それはいいですね、めちゃめちゃ
いいですよね、うん、今って携帯電話で全部、
ま、確かに
すぐね調べられるから、ね、だから電話番号覚えてることもないじゃないですか。
ないですね。
ですよね。
自分の電話番号以外知らないです。
そうなんですよ。
家族のも
分かんないですよね、
なんとなく。
いや、俺家族も分かんないですよ。
いや、そうですよね、確かに。
怖い、だから怖いなと思います。
怖い、
本当に。実家の電話番号しか分かんない。それ
そうですよね。
そうなんですよね。
そう、確かにな。
それ以上も This is a pen とか I am a boy っていうのは外国人からすると、うん、なんでそれをわざわざ勉強するんだっていうふうに、
そうなんだ、
前に言われたの今ふと思い出したんですけど。
そうなんだ、
はい、I am a boy ってどう見てもお前はボーイだろっていうことらしい
ですよ。あ、なるほどね、
はい、これはペンです、そりゃそうだろみたいな、ツッコミが入るらしいんですけどね。
そうなんですね。
でもそれから入りますよね。
それから入りますね、絶対。
ね、あれ英検は何級でしたっけ。
3級受けて、はい、まあ受からなかった。
英検も関係もいろいろあれですね。、う
ん、やってはいるんですよね。
やってますよね。
やってはいます。
勉強してるからある程度はできる
ってことですね。そうなんです、そうなんです、
うん、
できるはずなんですよ。
でも英語の発音がどうでしたっけ、う
ん、英語の発音じゃないですもん、だってあの検定は。
そうか、
発音ないですから。
発音ないんだ。
発音ない。
リスニングはありますよね。
リスニングと筆記です。
あ、なるほど。
リスニング得意なんですよ。
お、いいじゃないですか。
筆記がダメですね。スペルがわからないんです。
そうなんですよね、
難しいですね、英語。
自分のなんていうんですか、カタカナ英語で自分で喋ったのをそのまま書くと全然違ったりするんですよね。
そうなんですよ
ね。
難しいですよね。
難しいとこですよね。そして今日はですね、なんと、はい、ゆうちゃん大好きないい付録の日。
は、付録大好き。
付録大好きですよね。
付録大
好きですよ。男性も好きだけど、やっぱり女性も、
うん、
女性誌の方が付録、
確かに
でっけえの入ってますよね。
カバンとかありますよ、本当に。
あれ、付録のお金ってどうなってるんですか。
どういうことなんですかね。
込みじゃないよね。
いや、込みですよ。でも変わんないですもんね、値段って。
雑誌でカバンついたら普通はだって 4,5 千円しちゃうじゃないですか。
確かに。
どうなってんだろうな、あれ。
どういう状況なんだろう。
すごいよね。
でももうだから本当今付録メインですよね、どちらかといえば。
雑誌の、ね、うん、編集の人聞いたら申し訳ないですよ。付録メインですよねって言われて。
まあね、ぐらいでもやっぱ付録に力を入れてる。ま
あ、そうですね、うん。どうやって売っていくかっていうのは難しいですよね。
確かに。
ね、まあそれでもいいから売って見てもらいたいっていうのは強いのかもしれないですけどね。うんうん、そう、男性ものもやっぱりカバンとか。
あるんですか。
小物入れとか。
そうなんだ。
そうです、そうです。ついたりして、はい、あ、こんなのついてるわ。
いや、そうですよね。
なんかブランドものの、うん、そこの雑誌とのコラボみたいなので、
は
い、特別付録みたいな感じで、
ありますよ ね,
ね、
いろんなのが。でもなんかやっぱ付録だと、
うん、
持ってる人とかいっぱいいるじゃないですか。
確かに、それでそうですね。
なんか結局使いづらくなって、
うん、
買わないんですよね。あ、これみんなも使ってるんだみたいな。
またいらんものを買ってしまったなみたいな。
いや、ね、使えるんですよ、絶対使えるんですけど、うんうんうん、あ、なんか知らない人とお揃いとか恥ずかしいじゃないですか。
あ、そういう瞬間ってあるじゃないですか。
ありますよね、
みたいなね。
あ、え、同じ服着てるみたいな。
あるあるある。
気まず、あ、ちょっと顔隠したくなっちゃうもんね。恥ずかしい。
でも大手のそういう通販サイトでもし洋服買ったら絶対多いじゃないですか、
はい、うん、いや、多いです、多いです。
でもそんな街でいます。
まあ、なかなかないですけど。
でも、あーって、
あ、 みたいな、
遠目で、ああ向こうもああっていう、
なりますなります、
変ななんかああっていうお互いのね、アイコンタクトあります
よね、ありますよね、
わかるわかる、わかる。
でもあの最近の子供雑誌っていうんですか、うん、
はいはいはい、
の付録めっちゃすごいんですよ。
どんな感じですか。
なんか ATM を自分で組み立てて、はい、本当にそれが動くんですよ。
ちょっと待ってください、すごい話になって
きましたね。本当にそうなんですよ、
ATM を組み立てる。
そうですそうです。
え、あの ATM ってあれですよね、お金のキャッシングの。
あ、そうですそうです、それを紙とかで組み立てて、
あ、山売り本物じゃなくてね。
そうですそうです。紙ですよ、紙なんですけど、でも本当に動くんですよ。
じゃあお金出てくるんですか。
そうですそうです、なんかまあお金、おもちゃのですけど、ちっちゃいやつ。
まあそうですよね。あ、すごい、それ
そう、
え、それ子供でもできるようなふうになってるんですか。
そうですそうです。でも組み立てるのはさすがに多分できないですけど、結構難しいんですよ。
あ、そうなんだ。で、子供向け雑誌だけど、まあ、大人と一緒に作りましょうみたいな感じですかね。
そうですよ、なんかスイカのピー、うん、改札口ピーってやるやつとか、は
いはいはい、
なんかカードをピーってしたら本当に開くんですよ、改札が、
すごい、
とか結構本当に、え、なんか子供でも大人でも楽しめるじゃないですか、なんかそれって。
間違いないですね。
そう、すごい進化してますよ、結構。
欲しいな。
いや、まあこれから多分ね、絶対娘さんとかに、
娘 ATM の
興味ない、
ATM すげえ興味持ったらちょっとやだな、なんか。なんか
面白いな、
パパこれでお金出るんだよって言って、なんか街中の ATM でなんかね、キャッシングさせられそうで怖いですね。
やってやってっつって、
やってやってって言われてね、毎回1000円出したってね、10カ所行ったら1万円ですからね。
いや、それは嫌ですね、確かに。
そうか、
そうなんですよ。でも
面白いですね、結構
なんか子供のも本当に進化してます、うん、すごい。
そうか、俺ら小さい子の付録ってなんかもっとなんか本当に子供子供していらっしゃったから、確か
になんか本当に鉛筆とかじゃなかった。
そうなんかね、切り抜いた面子とか、そんなんでした
よ。そんなのあるんだ、
はい、そんなんでしたよ、付録って。
そうなんだ。
だって今そういう風に言われればね、お菓子についておもちゃ見たのもすごいですよね。
確かにすごいですね。
いやー、進化してるな。
進化しますよ、それは
本当ですね、うん、俺はどんどん退化してますけどね。
どんどんね。
いやいや、否定してよ。どんどんね。まあまあ、どんどんね。
まあ、それはしょうがないことなのかなって。
ああ、そうですか。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、それではそろそろ一曲いきましょう。なんと明日はですね、
はい、
小室哲哉さんの誕生日ということで、うん、この曲いきましょう。ゆいちゃん、曲紹介お願いします。
はい。TM ネットワークさんで、ゲットワイルド。お聴きいただいてる曲は TM ネットワークさんで Get Wild です。
いや、いいですね。
いや、いいですね。
この曲はやっぱ深夜に流れるとね、うん、なんか街がきらびやかになった感じがして、
いいですね、確かに
非常に合いますね。
いいですね、好きな曲です、これ。
あ、そう、
はい、
だってこれ俺が中高生ぐらいじゃないかな。
そうなんだ。
はい、だからゆいちゃんからこの曲いきましょうって言われてちょっとびっくりします。あれ、なんで？
本当ですか。やっぱアニメの曲だからとかもあるんですかね。アニソンとか結構聞くんで、
うんうんうんうん、
だから聞いてたんですかね。
なるほどね、うん、小室さんね、うん、TM ネットワークですやっぱり。
そうなんですね、あんま見たことないですけど、
はい、ないですか。
見たことはない。
キネさんと宇都宮さん、
わかんないです。
キネさんは私、あの曲をプロデュースしてもらったことがあるんで。
あ、そうなんですね。
キネさんが TM ネットワークの話をすると、はい、いや、うつがさ、とかっていう、宇都宮さんのことうつって呼ぶから、
そうなんだ。
最初な、誰かうつなのかなと思って、びっくりしたんですよ。うつがさって言い方するんですよ。
はい、そうなんですね。
全然あの陽気な感じなんで、全然うつではなかったですけどね。
よかったです
ね。はい、よかったです。
ということで、TM ネットワークさんで、ゲットワイルドでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
Let's tell your story.
米津玄師の今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあゆいちゃん、今回どうでしたかね。
なんか書道とかしたいですね。
急に来ましたね。
書く
のでね、うん、それも書道とか書き初めとかの話でもなんかスルスルって言ってもうだいぶ前に言った気がするけど、
いやでも私この年明けしてますから。
あ、そうか。
そうですよ、書道。
でもそれだけでしょ。
それだけ。
もう年末ですよ
あ、もう年末か。
もう年末ですよ。
そろそろか。
もう次書き初めの話になりますよ。
書き初めの話か。
そうですよ、
そろそろか。
筆ペンで字を書くのもなかなか難しいから。
でも筆ペン楽しくないですか。
筆ペンを常にバッグに入れておくってことですか、
うん、へえ、ちょっとそれは嫌ですね。
嫌だ。
筆ペンは
嫌なんだ。
なんかたまに書くから楽しいんですけど。
あ、そうですか。
毎回なんかやっぱ私上手に書きたいんですよ、字は。
はいはいはい、
なるべく、
はい、上手じゃないですか。
いやでも筆ペンだとちょっと
下手になっちゃう。
納得いかなくて何回も書き直しちゃいますね。
あ、筆ペンならなぞったりしてね。
そうそうそうそう。
なるほどね。大体、うん、私が提案すると否定されるんだ
よ。すぐ否定から入る。
ダメですよ。
そうですね、何でも受け入れていかないと。まずは
そうですよ。
確かに
肯定から入ってね、
ちょっと入れ替えます心を。
そんな番組になってるんですか、はい、なんか私が無理やりやってるみたいな感じで、ね、
そんなことないです。
おじさんのね、そういうセクハラ、はい、モラハラ、ね、すごいですね。すいませんでした。
何でもやります。
お願いします、はい、このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米津玄師の今夜も胸毛騒ぎ宛に皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆうちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは12月の11日日曜日にファーストワンマンライブを青山リズムさんにて開催いたします。皆さんぜひ遊びに来てください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ノアの方ですね、2023年になります。来年の1月1日日本武道館大会決定しております。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
米津玄師の今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメド・ヨネと
アンタイトルの藤沢ゆいでした。
また聞いてね。言葉すべてが今
僕がここで。今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ。あなたとのことは多分誰も知らんから。
墓場まで。ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今月もレギュラーの皆さんとお送りしました、
う
ん、
はい、そうですね。
そしてゲストコーナーは久しぶりの釈さんでしたね。
そうですね、うん、まあまあまあ相変わらずパワフルでね。
いやもう本当パワーがトークからも、
うん、まあライブのねボーカルもねパワフルだけどね、うん、なんかあんまりこう細かいことくよくよしないっていうか、そういう性格なので、
そういう性格になったと言ってもいいかもしれないですね。
あ、まあ、それもあるかな。
なんかライブ会場で釈さんの妹さんがこう作られた DVD があるらしくて、釈、うんうん、さんがこう事故を起こしてその生死をちょっとさまようみたいなところのこう物語を作った DVD があって、それをレンタルすると。
そうね、売り物じゃないからってことでね。
なのでライブ会場に行って借りて、そして返してください。
はい、もう私もね、
パワーの源がそこに、
うん、実はなんかそれで急に思い出したけど、その日事故を起こした日私ライブだったんですよ。でシャックが見に来るっていう話になってたんだけど、打ち上げになってもいないからどうしたかなと思って心配になって、それで連絡したらICU に入ってるっていう。
たきみさんのせいですか。
いやいやいやいや、だからもう慌ててね、もう病院行って、あの親族しか会えないって言われたんだけど、なんか親族の人がこの人はもう親族みたいなもんなんでっていうことで、あの ICU まで入れてくれて。
そういうことが、うん、そういうのもじゃ入ってるかもしれないです ね,
ね、うん、のがもう十何年も前の話ですけどね、なんか思い出しますね。
こう這い上がってきた人が強いなって思いますね。釈さんの歌声素敵ですよ、はい、皆さんぜひチェックしてください。そして来週のゲストコーナーはこの番組のオープニングテーマ曲でおなじみのリズミックトゥワールドのボーカルウッチーが登場してくれます。
はい、お楽しみに。
この番組では各コーナーへのメッセージもお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。それではアルコサイト墓場まで持っていくを聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト竹見と
ユキこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。あなたのことを知っているのは
この世界で私一人だけ勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった、あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームってかじかんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね、どうせ私以外は。